詩編73編1節から。賛歌アサフの詩。神はイスラエルに対して心の清い人に対して恵み深い。それなのに私は危うく足を滑らせ、一歩一歩踏み誤りそうになっていた。神に逆らう者の安泰を見て、私はおごる者を羨んだ。死ぬまで彼らは苦しみを知らず、体も肥えている。誰にもあるロープすら彼らにはない。誰もがかかる病も彼らには触れない。傲慢は首飾りとなり、不法は衣となって彼らを包む。目は死亡の中から見回し、心には悪悪みがあふれる。彼らは侮り、災いをもたらそうと定め、高く構え、暴力を振るおうと定める。口を天に置き、舌は地を行く。民がここに戻っても水を見つけることはできないであろう。そして彼らは言う、神が何を知っていようか。意図高き神にどのような知識があろうか。見よ、これが神に逆らう者、とこしえに安穏で財を成してゆく。私は心を清く保ち、手を洗って潔白を示したが虚しかった。日ごと私は病に打たれ、朝ごとに懲らしめを受ける。彼らのように語ろうと望んだなら、見よ、あなたの子らの代を裏切ることになっていたであろう。私の目にロークと映ることの意味を知りたいと思いはかり、ついに私は神の聖女を訪れ、彼らの行く末を見分けた。あなたが滑りやすい道を彼らに対して備え、彼らを迷いに落とされるのを。彼らを一瞬のうちに荒廃に落とし、災難によって滅ぼし尽くされるのを。我が主よ、あなたが目覚め、眠りから覚めた人が夢を侮るように、彼らの偶像を侮られるのを。私は心が騒ぐ、腹渡の裂ける思いがする。私は愚かで知識がなく、あなたに対して獣のように振る舞っていた。あなたが私の右の手を取ってくださるので、常に私は見事にとどまることができる。あなたは恩を計らいに従って私を導き、後には栄光のうちに私を取られるであろう。地上であなたを愛していなければ、天で誰が私を助けてくれようか。私の肉も私の心も朽ちるであろうが、神は常しえに私の心の岩、私に与えられた分。見よ、あなたから遠ざかる者は滅びる。身元から迷い去る者をあなたは絶たれる。私は神に近くあることを幸いとし、主なる神に酒どころを置く。私は御業をことごとく語り伝えよう。詩編の73編を読みました。この夕べはその詩編の73編の中から24節の御言葉、あなたは御計らいに従って私を導き、後には栄光のうちに私を取られるであろう、この御言葉から恵みに預かりたいと願っております。なんだかんだ言っても、世に人として生きる限りは、見ているもの、出会うものに本当に突き動かされながら人は生きざるを得ないことと思います。 信仰によって分かっていても、でも見るもの触れるものは圧倒的でありますので、この支援の信仰者もそのことにおいて深く動揺いたしました。しかもそれをいつ見るかということも大事ですね。自分が本当にいろいろな意味でそういうものを無視して歩んでいられる時には気にならなかったものも、改めて病に打たれというふうにいろいろなことが難しくなっている時に、改めて見たのは何かといえば、神に逆らう者は安泰で罪を成していく、またその死の最後の地上の最後の一歩まで何もないかのように、祝福されたもののように終わっていく姿を見ました。死ぬまで彼らは苦しみを知らず、体も肥えている、誰にもあるロープすら彼らにはない、誰もがかかる病も彼らには触れない。一体神様が生きておられることは知っている、神様は全てをご支配なさることも知っている、神様の御心において全てのことがなされていくことも知っている。人は心にいろいろな計画を持つけれども、神の御旨のみが固く立つことも知っている。だけどもこれは一体何なんだと迷ってしまったというわけであります。しかし改めてそのような中から神様を改めて知り直し、そしてまた神様の御計らいを知り直して、ここに新たに歩み出しております。その中で24節の御言葉、これはもう迷いから立ち上がった中での言葉ですね。もう一度我に立ち返った時の言葉であります。信仰において歩む自分を失いそうになっておりました。試されて一歩一歩踏み誤りそうになっていたというわけです。どっちへ向かったらいいのか足が滑るようなありさまになっていたということです。しかしそこから改めて立ち直って24節、神様を称えております。まあ、実際信仰において我に立ち返るというのは、自分が元気になればそれでいいという話ではないんですね。むしろ自分が元気になるというよりも、神様を改めて知り直します。そうやって立ち直ります。ある意味で自分のことは忘れるようにして立ち上がります。もう自分のことが関心の中心でですね、これから自分がどうなるんだろう、これを考えていたらですね、立ち上がれませんね。信仰においてははっきり言って、この世の歩みの中で信仰において立ち上がろうと思う時には、立ち上がる時にはと言っていいですけれども、その時には自分のことは忘れます。実際目に入ってくる現実は、神様に逆らう者が常しえに安穏で財を増していく、これはその通りなわけですから。また死ぬまで彼らは苦しみを知らず、体も肥えている、神様に逆らうことを行ったならば、この世でことがくじかれるかというと、そうなっていないありさまが目の前にこう見えてるわけですから、そしてまたあるわけですね、その現実は。そういう中で神様を恐れる者、信じる者として我を取り戻して、なおその中で歩んでいくとしたら、自分のことをですね、あれこれいつでも関心の中心に置いてたら立ち上がれません。実際この人物もしかりであります。21節にあるように、私は心が騒ぎ、腹渡の裂ける思いがする。なんて て本当に愚かだったんだろうと言ってるわけですね。なんて愚かだったんだろう。ここには改めて自分を捨ててという姿があります。神様の御前で改めて自分なんぞ何者ぞという姿であります。私は愚かで知識がなく、あなたに対して獣のように振る舞っていた。何を一体考えていたんだろう、何を言っていたんだろう、こういう姿ですね。まあ、ある意味ではもう自分のことを忘れて改めて神様を仰いでいます。まあこれは繰り返されることと思います。繰り返されること、試練の中で繰り返されることと思います。試練に満ちたこの世の歩みの中で繰り返されることと思います。また神様は私たちの弱さをよくご存知ですから、厳しいようであっても厳しくないんですね。滅ぼすためではありませんから、優しいわけです。試練に確かに満ちた歩みの中に死を信ずる者たちが導かれていく様を見るし、私たちもそれを味わいますけれども、でも厳しいようだけれども、いつでも真実な方ですから、その厳しさにおいても真実、優しさにおいても真実、逃れる道をいつも備えてくださいます。一番良い方へと導いていくわけです。一番良い方へと。実際試練というものが必ずしもこれは純粋なものではないですね。自分で蒔いた種を刈り取るものがそこには必ず含まれています。自分で蒔いた種は、放蕩息子の例えをイエス様の例えの中で学びましたけれども、遠い国で放蕩息子が窮地に陥ったその試練は、確かに神様への信仰が放蕩息子の中に、父の家へ戻ろうという思いが消えなかったので、それは本当に信仰の試練の例えですけれども、彼がその土地で自らに招いた災いは、自分が蒔いた種ですね。自分が好きなようにやりながら窮地へと陥っていきました。大体私たちの歩みはそのようなものを本当に組みながらこのような歩みを重ねることと思うんですね。自分が本当に思うようにしたいようにしながら、完全な正しさありませんので、その中で試練に出会います。でもそのような試練を用いて改めて神様を知るようにとことが導かれていく。この詩編の73編もそうです。この人はとても信仰的な人物。神はイスラエルに対して心の清い人に対して恵み深い、信じてます。そして信じて忠実に歩もうとしてきました。私は心を清く保ち、手を洗って潔白を示したとこう言っている通りです。そしてでも虚しかった、何もそこから得られないじゃないかとこう言ってるわけです。でも今悔い改めた時には、なんであのような考えに陥ったか、なんでそのように神様を知ると言いながら虚しかったというふうに思ったのか、本当に心が騒ぎ、腹綿の裂ける思いがする、私は愚かで知識がなく、あなたに対して獣のように振る舞っていた、こうある通りです。虚しかったというところにぐずぐずととどまっていたならば、そこで終わりです。でもそこで改めて なんでああいうふうに自分は思ったんだろう。改めて悔い改めて福音を信ずるです。だからそういう意味でこれは強いられてこうしてるわけでもないんですね。強いられているわけではありません。悔い改めはですね、打ち叩かれて強いられて、はいすいませんでしたと、こういう類のものではないんですね。強いられてではありません。じゃあ自分の中から放っておいて出てくるかというと、出てくるものでもない。神様が万事を働かせてその人の中に本当に与えてくださるものです。そしてその中心にあるのは神様のお言葉です。神様のお言葉を通して知っていたと思っていたものが、改めてその人の中で根を下ろし、根を出し、実を結ぶようにして、以前にも知っていたけれども何も知らなかったなというふうにして知っていく、こういう歩みです。確かに御言葉が心の中にあったけれども、それは殻の中に覆われた仕方で種があっただけだなというふうな姿ですね。でも改めて今心が砕かれ、そして根が下ろされ、そして神様の前で自分を退け、神様を新たに知り直して立ち上がっています。こういう姿です。そういう意味で信仰による歩みはダイナミックなものであります。その動的な歩みを作り出すのは私たちの意欲でもなければ、知恵でもなければ、周りからの圧力でもなければ、起きてくることでもありません。神様がそのように歩ませてくださいます。立ち上がる。そして実際23節の御言葉にある通り、今なおそのような私が神様を信じていられるのは、あなたが私の右の手を取ってくださるので、常に私は身元にとどまることができる。これがへりくだりです。神様の前にへりくだっています。ここには高ぶりがないんですね。高ぶりがあります。私は心を清く保ち、手を洗って潔白を示したが、虚しかった。こんなはずではないのに。これは本当に確かに人の間ではその通りと思います。人の思い出だけ考えたらその通りと思います。でも神様の前では、神様に対して虚しかったというところに神様への無知あるというわけです。これは気づこうとして気づけませんね。改めて気づかせていただきました。しかもそのことに気づきながら、なおここに身を置いているのは、あなたが私の右の手を取ってくださるので、神様を改めて知り直しています。そして今日のところですが、24節の御言葉をよく味わって終わりたいと思います。御計らいに従って、あなたは御計らいに従って私を導き。御計らいというのは、これはご計画という意味を超えて、もっと親しい神様の御計らいです。神様のお心の中に、私に対する、また私たちに対する、あるいはこの全てのものに対するご計画があるのはその通りです。だけどもその全体は隠されています。隠されている。神様の御心の中に全てのことが定められています。それは隠されています。しかしここで御計らいと言っているのは、そのご計画に従ってという、こう 神様には何かご計画があって、それに従って私を導いてくださっているんだなと、それに納得するしかないなと、こういう機械的なやり取りではありません。この音波からはむしろもっと親しい意味合いを込めています。英語の聖書では、ここのところほとんどの聖書はカウンセルと訳します。カウンセル、相談に、相談を受けながら、あるいは相談に乗りながらという言葉です。神様の中にはご計画があって、それに基づいて本当に相談に乗りながら、相談を受け止めながら、こういう意味合いです。カウンセルです。私たちが一歩歩み出してみれば、いろいろなことで悩む、いろいろなことでつまずく、いろいろなことで苦しくなる。でもそれらの一つ一つに本当に相談に乗りながら、その相談を導きながら、また実際私たちはどう相談していいかもわからないんですね。どう祈ってよいのかわからない。そのような祈りをも導いて、親しく交わりの中に、本当にますます神様の身旨の中にその人が身を置くように、またその身旨を持ってその人を本当にこう捉えるように、その中で身を避けるように、そのようにしながら導くという言葉であります。実際世の初めからいろいろな仕方でこの御計らいに従って導くということが、それぞれの時代に応じて繰り返されながら、神様のご計画が今日に至っています。そして世の終わりにイエス・キリストにおいてこれ以上ない仕方で御計らいであります。実際イエス様において最も近くこの御計らいが人々のもとに来たんですね。この御計らいが、人々は本当に自分の名を呼んでいただくように神様と出会ったわけです。かつての時代には特別な人たちだけですね、アブラハムとこう呼ばれて、アブラハムが神様の御前にある、ダビデと呼ばれてダビデが神様の御前にある、あの人は本当に神の人だ、神様との本当に親しい交わりの中に歩む人だ。しかし今やイエス・キリストにおいて、ペトロだけではない、ヨハネだけではない、また十二使徒だけではない、むしろ彼らは始まりであって、彼らを通して、彼らがそうであったように、あるいは彼らを超えて、本当に一人一人がイエス・キリストを知る一人一人がその名を呼ばれるようにして、イエス・キリストの導きに預かっていく、イエス・キリストを本当に魂の羊飼いとしてその声を聞きながらついていく、こういう姿です。御計らいに従って私を導き、改めて私たちが主の御名を知るときには、それような近しさ、そのような親しさでキリストが声をかけてくださっていることを知ることと思います。羊は私の声を聞き分けるとある通りです。羊は私の声を聞き分ける。イエス様が十字架にかかられた時、弟子たちは本当に戸惑いましたけれども、でも復活してイエス様が弟子たちの前に現れた時、本当に喜んで、そしてイエス様が天に昇られた時に呆然としたわけではなくて、改めてイエス様のお言葉通りのことがここに成し遂げられていることを知っていきました。お言葉通りのことが、 そしてお言葉に従って聖霊を待てと。とにかく聖霊を待てと。聖霊が下るとあなた方は力を受けると約束された、そのお言葉に従って聖霊を待って、聖霊が下った後彼らは文字通り主の御計らいに従って一人一人が歩み出す歩みが始まりました。聞くわけです。本当に心の一番深いところで聖霊は主の言葉をことごとく思い起こさせてくださる。聞くわけです。世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見るんだとイエス様はおっしゃって世を去っていきました。そのように本当に見るわけです。人々はもうあの十字架で死んだ男はどこ行ったんだというわけですけれども、でも改めてお言葉にとどまって、そして復活の主に出会って聖霊をいただいて改めて御言葉を知り直した人々は聞くわけです。また見るわけです。世の終わりまでイエス・キリストが共におられる。そしてまたイエス・キリストにおいて父なる神の懐の中に私たちが導かれ、また父なる神が私たちの心に親しく語りかけておられることを知るように歩んでいきます。一緒に住むという表現さえイエス様は使われました。そのようにあなたは主よ、あなたは御計らいに従って私を導き、実際改めて聖書の言葉を聞き直すわけですね。今私がご一緒に学び直した事柄を心に置きながら聖書の御言葉に触れてみるとですね、本当に聖書の言葉がいかに親しく私たちに語りかけているかを確認することと思います。いろいろなことで悩むとき迷うときにふさわしく聖書の言葉が思い起こされ、それは記憶の中にあるからそれがここに浮かんだということを超えてですね、本当に主が語りかけてくださることを経験していくことと思います。そういうことが約束されているんです。羊は私の声を聞き分ける、魂の誠の監督者牧者であるお方のもとにさまよっていたけれども、以前はさまよっていたけれども帰ってきたというのはそういうことを意味しているわけです。悩んだ時に自分の中でその悩みを完結させない、悩んだ時にむしろ自分を忘れて主のもとにその答えを得ながら導きを得ながら自分を忘れて従っていく、こういう意味ですね。そしてそこには希望があります。あなたは御計らいに従って私を導き、後には栄光のうちに私を取られるであろう。栄光のうちに私を取られるであろう。今がどのようなありさまでもということであります。人の誉れの中を、人の間で自分の名誉が守られるようにだけ私たちは歩んでいくことできません。それを本当に一番のことにしながらですね、名誉を守ろうとしても名誉は守れません。自分を忘れることの益もここにありますね。実際人としての名誉が本当にないということが最も鮮やかだったのはイエス・キリストです。十字架のキリストに人としての名誉ありません。しかしイエス・キリストにおいて私たちが見る光は、そこに神様の栄光があるということですね。栄光があるということです。私たちはこのお方の中に見ます。 私は人の誉れは受けないとおっしゃったお方です。もうすでに人の誉れの中で生きていなかった、私たちはそうはいきません。人の誉れ、そういうもので突き動かされながら歩んでいますけれども、でもイエス・キリストにおいてはそうではない。またイエス・キリストを信じる者たちは多かったと、あの福音書の中で伝えられていますけれども、しかしそれを公に告白する者は少なかったということも伝えられています。互いからの誉れは受けるのに、唯一の神からの誉れを求めようとしないあなた方にどうして信じることができようかと主はおっしゃいました。人からの誉れはとても重要です。しかし求めようとして得られるものでもない。改めてそこを離れて神からの誉れの中で定まるものがあろうと思います。後には栄光のうちに私を取られるであろう。だからどのようなことがあってもですね、改めて人に自分の評価を任せません。改めていろいろなものに動かされるのではなくて、神様のもとで静まります。神様のもとで静まります。この人もそうですね。神様のもとで静まります。その死のありさままで褒めたたえられるように死んでいくものはどう考えても神に逆らうものじゃないかと見て足が滑りましたけれども、今はそういうことはどうでもいいことになっています。なぜなら今主の御計らいに従って導かれてあり、そしてまたこのような歩みを続けてって、これから先どうなるんだ、そういうことは思い煩いません。思い煩う必要はない。後には栄光のうちに私を取られるであろう、神様の約束があります。神様のお言葉があります。それで十分です。まあ、これは本当に大きな力ですね。大きな力です。私たちの内から出てくるもとも思われないような力ですが、これが聖霊の力の一つです。聖霊が下るとあなた方は力を受ける。本当にそのような力です。そのような中で重ねる一日一日の中でいろいろなことがありますが、その力の中でですね、複雑に悩むことではなくて、改めて神様のもとで悩みます。悩みます。恐れとか思い煩いとか恥とか怒りとか、そういうものによって複雑に私たちはこう悩んでしまうわけですけれども、そういう悩みじゃなくて、改めて主の御声を聞いて御計らいに従って親しく導いてくださる主に従って、主の導きの中で一歩、そしてまた主に従っているならば、それは神の誉れの中にあるのだとして神様に委ねながら静まります。そのような人を力づける主の励まし、御計らいに御言葉において満ちており、また具体的な導きにおいて私たちは味わうことと思います。お祈りいたします。今日という日に本当にあなたを知って静まり、今日という日に主の御計らいをますます親しく知って、あなたを知ることにおいて得るべきものを得て喜び、また 望むべきものを望んで進むことができるようさせてください。いろいろなことに迷わされないで、そのようにして一歩、確かな一歩、本当に人の目には、また自分の目にさえ惨めだと思われる一歩であっても、主の恵みがなければ重ねることができなかった、またできない一歩をどうぞ重ねさせてください。そのようにして歩みを重ね、飛び去るように過ぎ去る私たちのこの地上の生涯ですが、虚しく飛び去っていくのではなく、そのような確かな一歩一歩を重ねて、その中において主が私たちの歩みを、塵から作られたものが塵に帰るその歩みの、この地上の一日一歩を定めた時に、改めてまたそれもそのような一歩の中に、一日の中に、恵みのうちに備えていてくださることをますます知るものとさせてください。今しばらくの間はいろいろなことで悩み、また苦しむことも避けられませんが、それを一時の困難とするほどに、あなたの身元で見るべきものを見させてください。見てに委ね、主イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の294番です。Thank you.